の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。いよいよの先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、この日あなたは約束された聖霊の降臨によってすべての民族、国民に永遠の命の道を開かれました。どうかこの聖霊がますます世界に注がれ、地の果てにまで広がりますように。聖霊の一致のうちに父と一体であり、世々に生き支配しておられる主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは、礼拝のしおり34ページ、聖霊降臨主日の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父、聖霊の与え主でいます、全能の神様、今日聖霊降臨の日、この地上に聖霊を使わされ、教会を建てられたあなたの恵みを感謝いたします。聖霊は私たちに主イエスを教えて救いの喜びを味わわせ、私たちが主の体なる教会に連なりつつ平安な義の実を結ぶように私たちを清めてくださいます。この聖霊のお働きの中に包まれていながら、私たちは自ら清められることを願わず、その御業を軽んじてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力を私たちに豊かに注ぎかけ、今日から思いを新たにして主イエスに従い、教会の枝として兄弟姉妹を愛しつつ、主がこの地上でなされる救いの御業に仕えるものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面、購読詩編をご覧ください。詩編29編。神の子らよ、主に帰せよ。皆の栄光を主に帰せよ。主の御声は水の上に響く。栄光を 主の御声は力を持って響き、主の御声はすぐ木を砕き、レバノンを子牛のように、主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもだえさせ、主の御声は目鹿をもだえさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。主は洪水の上に御座を置く。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。恵み深い天の父なる神様、あなたの霊を与えられますと人は創造されます。人を新しく創造されるあなたの霊を求める者は誰でしょうか。その者はあなたの皆を賛美し、その口は数々の御業を語るでしょう。 あなたがなさったすべての技がことごとく正しく人に良いからです。今日もあなたに近づくへりくだった霊の者たちをあなたの聖なる霊で満たし、深いあなたの恵みを知らせ教えてください。また自分の罪のために打ち砕かれた霊の者を癒し、慰めをお与えくださいますように。神様、今日私たちは聖霊降臨日を迎えました。この終わりの時に私の霊を注ぐと語られたあなたの約束は、なんと恵み深い言葉でしょうか。十字架と死を通られ、復活の主となられた御子が、聖霊が来られることがあなた方に良いと言われました。聖霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることはできないとも教えてくださいました。聖霊がなさるその新しい誕生、新しい創造がどれほど素晴らしく人に絶大な恵みであるか豊かに知ることができますように、私たちの目を開き、新しい創造の御業をいつも求めるようにしてください。毎年行い祝うこの聖霊降臨日が年々喜びと感謝を増すものとなりますように、求める者たちに聖霊の結ばせてくださる御霊で満たしてください。教会一人一人がますますよくこの世の技を捨て、愛と乳は親切、誠実、節制、聖霊の実を結ぶものとなりますようにお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお見いたします。使徒言行録第2章1節から13節まで、新約聖書214ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第2章1節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆 ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからのものがおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き、戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかし、あの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。
スラエルの三大祭り、杉越祭、七州祭、カリオ祭には、イスラエルの男子は主なる神が選ばれた場所に集まるようにと命じられています。それゆえに、この三大祭りになると、イスラエル全国で大移動が起こり、人々は神殿のあるエルサレムに集まってきます。イスラエル全土のみならず、海外に離散されているユダヤ人たちも、神の言葉を守るために遠く長い旅をしてエルサレムに戻ってくるのです。教会は主が命じられたこの三大祭りのうち、杉越祭は今や受難節とイースター、七州祭はペンテコステという形で教会歴に記して毎年過ごしています。そして私たちは主イエスが杉越祭において子羊がほふられるときに、ほふられる生贄として十字架で死なれたことを知っています。そしてその杉越祭が終わる安息日の翌日から50日目、すなわち主イエスが復活されたイースターから7週を数える時が、この7週祭、ギリシャ語ではペンテコステ、漢字でも同じ50日という意味で五旬祭とも表しています。この時に主イエスが約束された聖霊が来てくださったのです。このように杉越祭に、七州祭に、主イエスの死と復活、聖霊降臨が人間の意思や意図、人知を超え、時にかなって行われたことに、神の御業の不思議さと確かさを今一度確かめ驚くのです。そして今日、私たちはペンテコステを聖霊降臨日と名付けお祝いしています。このペンテコステ七州祭には、イスラエルではこの時期に収穫した小麦の初穂を捧げるようにと命じられていました。今日私たちに与えられている聖書の箇所は、神の前に捧げられる小麦の初穂のように、一つのところに集まっているキリストの弟子たちに聖霊がその一人一人に望まれる歴史的な瞬間を記しています。そしてその時の始まりを、五旬祭の日が来て一度が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いたと伝えています。一同が集まっているところに突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたのです。激しい風の音、しかし激しい風はない、その天からの風の音が家中に響いた。家中がその音で満ちていました。激しい風の音が天から聞こえ、家中だんだんだんだんその激しさを増して聞こえてくる様子だったと思われます。不思議なことに、ヘブライ語でもギリシャ語でも霊という言葉は風を表す言葉でもあります。そして主イエスは、風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのかわからないように、霊から生まれた人は皆それと同じとも語られました。風も霊も同じ言葉です。天から激しい風の音、まさに聖霊が天から降臨されるということでしょう。そして聖霊が一人一人に望まれたのでした。それのみならず、その時炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったのでした。彼らの上に火が現れたのではありません。火のような舌が現れ、一人一人の上にとどまったのです。復活の主と出会った120名の 集まっていた弟子たちの上に火のような舌が一人一人に現れた。彼らが集まっている全体を少し遠くから眺めてみると、火が燃えているような様子に見えたのかもしれません。しかしどれほど臨場感のあるものとして表したとしても、この時の聖霊の御臨在がどれほどすごかったのかを知ることができない。それは非常に残念です。いずれにせよ、圧倒される激しい風の音とともに、火のような舌が一人一人の上にとどまる。その時、弟子たちは聖霊に満たされ、聖霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したというのです。他の国々の言葉でというのは、筑後訳は別の舌たちでです。直前に火のような舌が彼らの上にとどまったとありました。国々の言葉を話し始めたのは、その火のような舌によることと表されているようです。彼らの舌に別の舌が授けられ、これまで彼ら自身も知らない言語で話されるという驚くべきことが起こっていたのです。エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が弟子たちが発するその声を聞き、大勢集まってきました。そして彼らは自分たちの耳を疑う驚く光景を目の当たりにしたのです。誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いたからです。彼らは呆気に取られて言うのです。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちはそれぞれが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、ファンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞くとはと。弟子たちがガリラヤの人たちであると気づいた人もいました。中には2000キロ以上も離れた遠い国から来た人もいます。このエルサレムでもイスラエルでも田舎者と思われていたガリラヤの人たちが自分の生まれ育った町の言葉で話しているのを聞いたのです。しかもその内容が神の偉大な御業であると、その内容が明確に分かるように聞こえたのです。外国語を習得し流暢に話すためには現地に住みながらでも何年もかかるものです。しかし天から聖霊が彼らに望まれることによって、人間の常識では理解できない、人間の能力では到底できないことが行われていたのです。だから驚きのあまり呆気に取られていたのです。この世の人の常識や物事の理解では理解できないことでしょう。そして私たちも神の御業、不思議、特に今日私たちは聖霊の力を制限してみてはならない、そのことを思うのです。神は人を創造され、人に言語を与えられました。創世記2章には最初の人アダムがあらゆる動物に名前を与える場面があります。神は言葉を作り出していくものとして人を作られたのです。私たちは人に新しい言語を語らせた。聖霊は人にないものを与えられる神の創造の力を持っておられる方であることを見るべきでしょう。全く 話したことのない新しい言語を与えられる。何もないところに新しいものを授けられる。そのような聖霊なるお方を私たちはもっと知らなければならないと思います。今日人々は驚き発見に取られ、私たちも外国で話しているその事実に驚きますが、しかし驚くにはまだ早いです。なぜなら聖霊なる主は新しい舌のみならず人を新しく創造される方だからです。そしてこのペンテコステの出来事は私たちにその働きの始まりを告げてくれているかのようです。それはすでに主イエスがあらかじめ教えてくださったことでもあります。ヨハネの福音書3章で主は、人は聖霊によって新しく生まれなければ神の国に入ることができないと語られた通りです。十字架の直前にも復活後にも主は弟子たちに聖霊を受けるようにと語られました。そして今日いよいよ約束された聖霊が弟子たちに臨まれた。ここからはかつてない人が新しく生まれるその恵みの時代が展開されていく、その始まりが切り開かれたことを告げるかのように、人は新しい舌で新しい言語で神の御業を語るものとなっていたのです。今日は読みませんでしたが、この後使徒ペテロは他の国々の言葉で神の偉大な技を語っている弟子たちを見て驚いている人たちに、これは預言者ヨエルを通して預言されていたことが実現されたことだと告げるのです。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る、私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ、すると彼らは預言すると語られた。その預言の実現をあなた方は今見ているのだと教えているのです。かつての預言者たちに幻や夢を通して神はご自分の言葉をお授けになりました。そしてヨエルを通して終わりの時には主の霊を注がれ、若者も老人もしもべもはしためも預言者のようになると預言された。それが今あなた方の目の前で実現されているとペテロは証ししていたのです。人々が目にしている光景、120人ほどの弟子たちが神の御業を語る光景、そこには若者も老人もしもべもはしためもと、まさに預言者ヨエルが預言された通りの様子、しかも預言者のように神の御業を語っている、それを目の当たりにしていたのです。神の預言者たちは通り置き管のように神の言葉を受けて、それを混じり気のないまま民に伝える者たちでした。彼らは神の偉大な御業を語る神の舌でした。そういう神の舌である預言者の舌は、神の言葉を語ると同時に人をあざける、人の悪口を言う、偽りを語る話舌ではありませんでした。神は誰にでもご自分の言葉をお授けになり、ご自分の御業を語らせません。預言者の舌は神が見ておられることを見て語るもの、神の思いと御心が彼ら自身の思いと心でした。さらに忘れてはならないことは、預言者はその舌から語られる言葉のみならず、神のお怒りの前では民の代わりに神の前に立って民のために取りなす者たちでした。民を立ち返らせるために語られる言葉によっては、民から迫害を受け非難され、罵られ、神の前では自分自身を差し出して民を取りなす者たちでした。ですから このペンテコステに起こされた出来事は、単に幻を見て夢を見る、また新しい言語でという現象を表しているものではありません。聖霊が弟子たちの舌を新しくされたということは、その舌だけではなく、聖なる神の預言者たちのように神の御心を知る、神の御心で語る者へと、聖霊は人を新しくしてくださる方であることを教えていることです。言葉を発する私たちの舌が変われば、その人自身が変えられたと言えるのではないでしょうか。聖霊は私たちの舌を変えてくださる方です。以前は自分の言葉で満ちていた、以前自分の舌は自分のための言葉、主張、自分の義に満ち、自分自身を拠り所とするもの、そういう罪に満ちた人の舌を清め、神の御業を語る、人のために自らを捧げられた聖なる預言者たちの舌のようにしてくださるとは、なんと大きな御業でしょうか。今日の聖書箇所、聖霊が全世界の人たちにではなく120人のキリストの弟子たちに臨まれました。彼らは復活の主イエスとイエスに出会った人たちです。復活の主イエスのみならず、十字架の主イエスをも知っている者たちです。十字架の上で人々の罵り、悪行、あざけり、暴力、妬み、憎しみをも忍耐される中、父よ、彼らは自分たちが何をしているのか知らないのです。お許しくださいと祈られた主イエスの聖なる舌は、聖なる主イエスという存在がそうであるからです。主イエスは私たちにも、あなたを迫害する者たちのために祈りなさいと言われましたが、これこそ全ての律法を守ることよりも難しいこと、人にはなし得ないことではないでしょうか。しかし聖霊は、迫害する者たちのために祈られた主イエス、迫害する者たちのために取りなしたかつての預言者たちのように、私たちの舌を清くされ、新しい言葉で祈り、神の御心を自分の心として祈り語る舌にしてくださるというのです。これこそ耳を疑う驚くべき知らせ、ここに私たちの希望があるのではないでしょうか。この世の金銀は一時のもの、一攫千金があるにしてもそれが何になるでしょう。永遠に変わらないものを授けてくださる聖霊が来てくださった、永遠に変わらないものを授けてくださる聖霊が来てくださった、これほど大きな喜びの知らせ、希望にあふれる知らせはありません。ペンテコステ聖霊降臨日のこの大きな恵みが始められたことを心に刻み、世の虚しいことに目を向けず、人の力では成し得ないことを私のうちに成してくださる、私を新しくしてくださる聖霊の力を愛し求め、その恵みを存分にいただこうではありませんか。ご一緒に、聖霊なる主よ、私に清い新しい心を授け、私の舌を新しくしてくださいと祈っていきたい。残りの生涯、私を新しくされる聖霊の創造の御業を日々経験し、その御業に驚き賛美して歩んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。御子を与えられた、御子を与えられた天の父よ、さらに 求める者に聖霊を与えられ、新しい心と新しい舌を授けてくださる恵みの約束は、なんとありがたき御言葉でしょう。どうか私たち一人一人その恵みを感謝し、日々新しくされる聖霊の御業を通して、あなたの皆が賛美されますように。主よ、どうか私たちの舌を清くし、新しくしてください。あなたの言葉を授け、あなたへの新しい賛美をお授けくださいますように。聖霊降臨日を感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け、信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ。 私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。ペンテコステおめでとうございます。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。おめでとうございます。それでは今日初めてシナー教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、
港区から来られました林美也さん、
よくおいてくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日はペンテコステの日です。この礼拝後にはペンテコステをお祝いし交わりの会を持ちます。そして持ち寄りの愛参会も予定されています。どうぞ地下ホールにお集まりください。そして教会名簿ができましたので一家庭に一冊ずつ上冊紙に配布しました。さらに必要な方は事務所にお尋ねください。今日の報告は以上です。
Thank you.
た方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。